もしもし。
ああ、よかった、つながった。
いやいやいやいや、どうもどうも。つながった、つながった、よかった。
ごめんごめん。
元気大丈夫？あいしはあんまりコンプラかかるようなこと言うと、編集がめんどくさいということで、やるなっていうことだよね。
ごめん。
そうだよね。
いや、ほんと、なんか、あんまり、そのネホのもう一人の方があんまりよく思ってないから。
あ、やってること？
うん。
おー、どうやってさ。
ちょっとセンシティブな感じになっちゃって。
あ、ほんと？
それを調整するのに自分を使って。
おー。それでも興味深いな。あの、どんな感じなの？やっぱりこういうのをやるのイメージ的に良くないんじゃないみたいな。
いやいや、なんかその俺自身のことを言うのはいいけど、
うん、
なんかネルホルやっぱ2人で話をして話をするから、一回、
うん、
公に出すときは、うん、だからネルホルの話はしない方がいいかなってちょっと思ってる。
ネルホルの話ってしたっけ？
してるけど、
うん、
何でっていう話が出てるから。
なるほどなるほど。
ちょっと面倒くさくなっちゃって申し訳
ない。いや全然、もうそこら辺ってなんていうの、面白いとこだよね。客観的に見たらさ、なんていうの、自分が一人でやってるから、この個人の自由、表現の自由ってものそうだしさ、二、
うん、
人になったらある意味ね、そのグループとか企業とかになってきたらどうなのっていうことってやっぱりあるっていうので、こうやってね、俺ら友達感覚でやってても、これを今こうやって実際にこう外に出すよっていう分かった上でやってるっていうのは、なおさらまたね、意思とか意味が変わってくるからね。
そうだね。
面白いところだね。
難しいよね。
いや難しいとこだよ、うん、
今回なんか記録しないさ、トークとかだったら、
うん、
割とその場で訂正できたりとかさ、臨場感的なものでニュアンスをさ含むから、なんか意図してることが変な目に取られないような感じにはできる気がするけど、
うん、
なんか一旦記録として残しちゃうってなると、なんか時代的とか時間的なフェーズが変わってもさ、言ってることは同じってことになるじゃん、
うん、
なんかそこは結構そのトータルで聞いてくれる人はいいかもしれないけど、
うんうん、
気をつけないといけないかなと。
そうだ、その通りだと思います。
またなんかいろんな見解の仕方が変わるから、そういうなこと言ってるのもね、あの何も言えないっていうのは変だし。
そうだよね。なんかもうこういうね、時代でね、なんかね、こうやって音声だ、写真だ、メッセージが当たり前で外に出しまくってても、本当情報がね、漏洩だし、蔓延だし、不思議な世界だよね、本当に。だからこそ、まあ、あえてこう、それをやってみようっていうのがあって、なんか自分のその、サバイブログっていうのを作ってみて、なおかつこう声でやってみたら意外とまあ楽だし、楽しいし、で生っぽいし、なんか最近っぽいしって言ってやってみたら、こうやってうちらのコラボアイデアから一つ、これがなんか人の一つでやってみようっていう流れになって、今月一で話すの楽しいし、でせっかくだったら外に出せる記録としてこう情報提供にもなるしっていうのもあるけど、それがねルーティンになるとまた変わってくるっていうのも面白いところなんだよね。
そうだね、
うん、
まあでもやってこうよ。
うん、そうだね。
価値は超あるから。
そうだね。
編集すりゃいい話だし。
そうだね。そうそう。いや、それも、ね、あとさ、こう、月一でさ、こうさ、ある意味、こう、うちらが縛らないとさ、なかなか月一でさえさ、話すのないからさ、こう、リュウタと話せるのはすごい貴重だから、これをね、月一で話せるってのはいいなと思ってて。
そうね、俺もすごい、あれ、なんか、全然哲が生活してる環境が違うじゃん。
そうだね。
だからなんか、自分も特殊なところで日本の中で生きてるから、学校は。
そうだね、学校だね。
だから、うん、すごい、あの、接点としてはめちゃくちゃ大事だと思う。
それですね、この前もさ、この前結構フリーだったからね、今回はだいたいうちら1時間喋ってるなと思って、じゃあこう、あの20分ずつ3つに分けてみましょうと。で、もう勝手にもう目次を組んでみましたと。で、1個目がですね、あの、大成最高学位っていうものですね。 で、2個目がですね、日大、なんとなく今問題ネタっていう、また問題ネタをしゃべりたくなかったらいいんですけど、まあ、2番目それでですね、3番目がそのこのさっきのさコラボアイデアのね、こうそのことについて話したいっていうところなんですけど、1個目ね、俺ね、こっちで PhD 取った。
すごいじゃん。
やばい、やばいだら、本当によ
かったじゃん。
ありがとう、本当に
取れたね、取ったよ、おめでとう。
ありがとう、本当に。
すごいじゃん。
いやさ、いや、ストレス解放された。うん、
あ、そう。いや、すごいね。
いや、
チェコ語？英語？
あのね、まあミックスなんだけど、でも基本さ、日本語もそうだけど、チェコ語もやっぱ英語じゃないとさ、国際的な評価にならないじゃない、価値にならない。だから英語だよね、もちろん。うん、だからめちゃめちゃ見られないしね。
すごいじゃん。
いや、やったった。外国でさ、
どうなの、その向こうの博士審査ってどういう感じなの。最
なんかもちろん、大学によって違うだろうし、でね、言ったら、まあ、美大の枠とか学部の日芸みたいな、その学部っていうので言ったらまたちょっと違うけど、基本うちらは、まあ、作るの半分だから、それが半分主体となって、でもちろん論文審査とかもあって、論文俺ね130ページ書いて、もともと80ページ以上の文字だけで、80ページ以上でってやつで、で、あとは卒業制作みたいなのがあるじゃない、それが自分で美術館クラスの個展企画を自分で見つけてきて、それで開催してそれを評価するっていうやつの一つなの。
なるほど、すごいね。
だからなんかちょっとしたギャラリーとかダメみたいなこと言われたりとかして、逆になんか、まあ、学校が持ってる美術館とかギャラリーとかだったら逆にいいよみたいな、結構2年先まで埋まってますみたいな、そんな感じだし、まあ、だからそれを見つけてくるのもまあちょっと大変だったけど、それがまあその2つが最終学年にあって、それまではなんか普通にワークショップやるとか、学生になんか教えるとか、いろんななんかテーマの課題とか報告とか、なんか報告も何個雑誌に出たかとか、どんだけ社会的ななんか意味があることをやったかとかいうのもなんか毎回報告して、
なるほど。
で最後それを15分で審査みたいな感じで、で
最後15分なん
だ、えぐいよね。それさ、俺2年間ぐらいとかかけてさ、作品作ったりさ、論文書いてるのに、最後それをさ、下手すら見てないさ教授とかもいてさ、それが15分で審査とか言ってさ、どんだけ緊張するわと思ってさ。
で、口頭審査だ
ろ。口頭、うん。で、まあ、15分でプレゼンして、で、その後3、40分なんか、質疑応答みたいな感じして。で、泣いた人、もうね、幸せ泣きってこんなに、なかなかない経験をしてね。
いや、すごいやん、それは。
本当。
それは祭りでしょ。
祭りもね、なかなかないよ。前日とか結構寝られなかったんだけどさ、撮った日もさ、幸せで興奮して寝れないというね。すごい。まあ1週間経ってもう結構冷めたけど、うん。
いや、やったね、それは。
ありがとう。外国でやったった。本当。日本人魂見せたったみたいな感じですよ、本当に。
だよね。
やった。
え、何？正式にはどういう PhD の名前は？
PhD は、 PH はフィロソフィーオブ、だからドクターオブフィロソフィーだから哲学博士になるんだよ。
なるほど。
だからあれなのよ、アートだったらさ、アメリカとかだったら MA みたいなあるじゃない。で、マスターで、ヨーロッパディプロマとか言われてるんだけどさ、で、そこまではさ、アートの枠がさ、一応なんかあるんじゃないかな、マスターオブアートみたいな感じあるんだけどさ、
うん、
博士になったらないっぽくてさ、他にもなんか、まあ、なんか経済はあるのかな、文学とかさ、結構いろんなさ、ジャンルの勉強のジャンルがさ、PhD になるからさ。
そうだね、大体 PhD だ。で、それ何大学なのてっちゃん。
ユニバーシティオフヤンエヴァンゲリスタプルキニアっていうところなんですけど。
わかんねえ。
いやエヴァンゲリスト・トルキニアっていうところです。あ、もう200レギュレーションで見ててください。インウスティナ・ラベルっていうところ。
あれ、博士はどれくらい出たの今回？
3人、
うん、もうすごいやん、うん、そうそう、全員取れたの？
全員取れた、うん、
あ、
それが一つ。
毎回じゃあその博士の後期はそれぐらい5人とか10人とかそのぐらいしかいないところ
だ。多分ね、なんかイメージだけど、うん、3人から5人じゃないかなって感じだね。
外人ばっかり、あ、外の国の人ばっかり、チェコの人多いよ。
もうチェコ人ばっかりだ基本。
あ、チェコ人ばっかりだ。
だからさ、もう普通にチェコ人のとこにいてね、
うん、
うん、受ける。
すごいね。いや、本当すごいわ。
いや、ありがとうね。
羨ましい。
からの通知、アップデートがあります。
すいません。
どうした？
なんか喋ってた。
アップデートした自分を。
いや、でもね、とりあえずこれでね、完全に終わってね、いや、本当に、ありがとうございます。皆さんのおかげで。
いや、おめでとうございます。
ありがとうございます、本当に。
え、あの、研究の対象は何だったの？その PhD 取った論文の。政策論文か、じゃあ基本的には。
政策論文、なんかね、そのスタンスが初め分かんなくて、政策論文系なのか、その普通学術論文系なのか分かんなかったんだけど、結局政策論文系に持ってけっていう感じだったのか、みんなそうなのか、そこら辺よく分かんないんだけど、結構そっち押しだったんだけど、基本的にはね、修士でもそうだったんだけど、その掘ることっていうことを言語化する一する価値っていうものがまあテーマでさ、だから基本自分のその本当に制作行為の意味とかがコンセプトにあるあれがより論文になりましたみたいな感じなんだけど、でそれっていうのをこうなんか日本人の自然観っていうものって見て、いかにそのプロセス制作行為っていうもの自体があの、まあ、クリエーション時代もそうだし、いかにこうあの重要かっていうことをいろいろと書いてるっていうね。
そうなんですよ。え、それ読みたいな。
いいよ。絶対いい。
絶対いい。絶対いいって何？
もうさ、大体さ、作品さえさ、制作行為さえさ、別に俺人に見せたい欲とかそんなないしさ。
あの、嘘？そうなの？
ないよ。だってさ、大体さ、基本作りたいとかさ、そういうことさ、好きからさ、あれまた洗うんで。まあそんなんでごめんなさいね、本当に。
全然
。いや、作りたい欲がさ、あって始めたもんなのにさ、自分のさ、名前を見せたい欲とかさ、そうじゃないよね、と思うけどね、本当に。
まあね、うん、まあそうだね、作りたい欲はあるけどだよね。
作りたい欲とか、なんかまあ、なんか物が目の前にあって、それをなんか分解したりとか、なんかごにょごにょやってる面白いのが好きというさ、その、純粋な行為が好きっていうところがさ、こうここまで運んできちゃってるけどさ、そんなね、うん、全然名前出したいとかないよね、正直ね。
あ、そう。
ないね。ある？
なんか、いや、名前出したいっていう感じで作ってたのかなっていうのさ、なんか結構その はくっていうかさ、そういうの大事にしてたじゃん。
なんで、そうか、全然ないけどね。
あ、そう。なんか俺は結構、なんかそこが結構テープの中で重要なことかなと思って、なんかせっかくやるんだったらってよく言ってたじゃん。なんか。
せっかくやるのは有名になりたいみたいな。
そうもそうだし、なんか変なとこでやるんだったら、ちゃんとしたとこでやろうっていうさ、そういう意識はあるじゃん。
変なとこって何か。
なんかもうなんかカフェとかでやるんじゃなくて。
ああ、それはね。うん。
そういうなんか、見せるっていうことに対しての、その、なんだろう、学生じゃないけど、そのどうでもいいみたいな感覚はないじゃん。うん、絶対今やるんだから、ちゃんとやるっていうさ。
そうだね。
で、しかもそれが正当に評価される場所でやんないと、美術は結構意味ないから、本当に。
うん、そうだね。
そこは結構大事にしてんだろうなと思ってたから、そうすると、割とそういう、自分の名前がどういうふうに、まあ、名前がっていうか、扱われ方だよね。そういうのが結構、なんか大事っていうか、なんか、アメリカのさ、ハリウッドとかの話とかさ、
うん、
とさ、なんか俳優さんがさ、その映画の撮影とかで、その一番初めに提示してくることって、どんなに大物でもすごく底辺の提示しかしてこなくて、でそれいかに自分が価値がある演技ができるかみたいなことをこうネゴシエーションしていくと、なんかトレーラーハウスもらえたりとか、その撮影中にケアが受けられたりとか、そういうことがある。でそれをネゴシエーションしないと、もう普通の人、どんな配役だって普通の人たちと一緒になっちゃうっていうのは、なんかだからこうガツガツいかないとゲットできないことって割と多いよなっていうか。
そうだね、まあ、そういう意味ではガッツリ系だね。
最近日本そんな感じがしてるけどね。
本当。でもリュウちゃんガッツく感じではないじゃない。
え、
自分ガッツガッツく感じではない。ね、なんか本当にガッツく感じじゃないのに、こういい感じになって、本当に素晴らしい。
なんかでも、もうちょっとちゃんとやんなきゃなと思うけ
ど。そう、
なんか最近は
もう反省の日々だからね、あなた昔から。別にいいよ、そんなくて、本当に。
いや、でもなんか今、テスが博士取ったっていうのは、結構俺の中で大きいわ。
おお、それはありがとう。
俺も頑張ろうと思った、なんか。
俺ね、なんかね、なんかね、愛国主義とか別にそんなないんだけどね、なんかね、こう、外国でやったったみたいなのに、なんかすごいこうね、俺やったみたいな、そこがあるんだよね。
違うでしょ、意味合いが。全く意味合い
が
違うでしょ。
いやね、なんかね、まあ、すげえ個人的だけどね、でもね、うん。
いや、でも、日本に来てる外国の人たちもそうだと思うよ、たぶん。なんかこの前もさ、学生と話したんだけど、その、文化比較ってさ、自分たちの文化に埋没してたら絶対分かんないじゃん。で、外に行ったから初めて、自分たちの文化とか生活してたことが分かるし、その今生活している違う国の文化のこととかも如実に分かってくるっていうか、そうすると、そのずっと同じ一つの文化でしか生活してない人たちにも、実はこういうことって面白いんじゃないですかっていうアプローチができるのが、あのすごい価値な気がするし、面白いところだと思うんだけど、なんかそういう、なんかいくらネット社会とかさ、ボーダーレスとか言うけど、意外とそういうのってボーダーレスだと全然気づけないし発見できないだと思う。
そうね、やっぱリアルなところに肉弾
戦が、情報って聞くことじゃないじゃん、文化って。それをすごい最近感じる。
やっぱ国際力だね、国際力、日本の人に。国際力だよ、
羨ましい。
さっきのネゴシエーションとかの話もそうだけど、やっぱね、なんか外国人と喋るとやっぱりなんか変わるじゃない、人間が。どんなに結構日本で調子づいてるおっさんでもさ、意外となんか外国人の英語になったらすごいヘコヘコしちゃってる、外国でみたいなさ。ありがとう、本当にありがとう。ちょうどあの文化庁とポーラ財団 の助成金両方取ったのよ。で、今まで同時に取ったやつってほぼいないのよ、それで。俺また革命を起こしたわと思って、で芸大にうざいとなって蹴られた時に、その2つが同時に受かって、そのすぐ後にで、ざまあ芸大、俺そのいい情報また聞きして知れと思って、で、よかったわ、言って外国来て、で、4年間ぐらいの研修が終わる前に、このまま外国行きたいか、日本に帰るかって時に、なんかわかんないけど、外国行きたいって思って、じゃあそのためにはと思って、一番良かったのが、ヨーロッパの大学博士に行くことってなって、ヨーロッパの博士は、まあヨーロッパの大国立は基本学費無料で、で、もちろん受かる人数も少ないんだけど、で、博士も無料で、で、いっぱい出せる助成金とかね、奨学金とかもあるからいっぱい出して、でね、やって8年間でも、 下台から蹴られたから、これは誰にも取るまで言えないなと思って、全然受かる自信もなかったから。で、やっと受かって、略歴1行かけて終わりっていうね。圧倒的な自己満の私服です、本当に。これね、アートジャンルでは結構初だよ、日本人。
そうだよね。
うん。めっちゃ自己満だけど。
いやいやいや、あれでしょ。先駆けでしょ。
何です。
イノベーターだよ。
そうだよ、本当に。国際人だよ。
いやー、すごいわ。ほんとすごいわ。
でも、りゅうちゃんもさ、あの、なんか芸大のあの、修士、あれ修士だっけ？
修士だよ、修士。
なんか取ってさ、なんか良かった、その、なんか見栄えがいいぐらいいいことがあるの？
あ、なんかね、なんだろう、あの短大に行きながら、
うん、
先端の修士課程に俺は行ってたから、
うん、
最も学校に行かないで修士を卒業したんだと、
はい、
多分、
はいはい、
同じ学年の中で、
うん、
だけどその代わりなんか青森に住んでて砦に通ってたから、
うん、
なんか水曜日に授業があるんだけど、うん、1日で週1なのよ、先端あの、
うん、
授業が、
うん、
中止で、まあでもゼミとか他の授業も取れば週4とか週5とかになるんだけど、あの必要最低単位数しか俺取らなくて、
うん、
でもそもそもなんか行った理由がその指導主事になっているオナリさんと話したいっていうのと、
うん、
あの小畑和恵さんっていうその批評家っていうか翻訳の方がいたんだけど亡くなっちゃったんだけど、
うん、
その人と話したいっていうその2つの理由で先端に行ったの、
うん、
そうだからなんかほとんど授業取らないっていう選択は全然こっちとしては満足でよくて、
うん、
でその短大で仕事しなきゃいけないから火曜の夕方まで授業やるじゃん、
うん、
で、夜行バスで東京出るの
すごい、うわ
11時間くらい帰って
、いやすごい、うわ涙だな、それはすげえな。
で、水曜の朝、上野に着くわけ、
うん、
で、そっから電車乗って、取りで行くじゃん、うん、そうするとちょうど一限に間に合う。で、一限から、だいたい修士が5、修士の授業が5からで、それは長いのよ、6時とか7時ぐらいまでやるわけ、1時から、
うん、
で、なんかそれやって、で、みんなでご飯食べて、
うん、
で、夜中の夜行で帰るわけ。
うん、夜。へ
ぇ
ー。
で、で、木曜日の、あの、うん、朝着いて、だいたい7時ぐらい着くわけ、青森に、
うん。
で、すぐにお風呂入って、
うん、
学校行って9時から一限の授業やるっていう、生活を、まあ、丸1年。修士の1年生の時にそれで、
うんうん、
だからなんかあのなんかそういう体験も全部作品になってたし、
うん、
なんかそのただ学校に行って勉強するっていうことだけじゃなくてなんか違う意味でいろいろこうなんだろう味わうことができたっていうことが一番大きかったかもね、
うん、
なんか修士自体も別に作品作ってたし、展覧会もね、すごくいろいろその2年間は、12年と13年だけど、
うん、
あの展示に呼んでもらったりとか、
うん、
あの2人組のネルコルの活動もすごく盛んになった時期で、
うん
うん、なんか転機だったなっていう気はするけど、学校で学ぶっていうこと自体が、なんか、普通の人たちが考えるようなその体験の仕方じゃなかったから参考にはあんまならない。
うん。
人格しっぽく話すけど。
もう研究ですからね。
まあそうそうそう。
うん、
だから、うん。まあ面白かったよ、センターは。授業はやっぱすごい面白かったし。年齢も言ってたから楽しかったっていうのもあるの。ものすごい面白かった、授業は。全部、なるべく修士の授業が全部出た。
うん、
いろんな ジャンルの授業があるから、先端は。彫刻の授業とかほとんどなかったね。だから、現代美術とか演劇とか、写真とか、メディアとか、なんかそういう、今活躍してる人が来たりとか、そういう授業が多かったか
な。なるほどね。結構じゃあそこで授業いろいろ受けたから、こう、自分が今日芸の先生やってて、こう今後になんか使えそうだなとか、インスパイアされたなっていうのもあったりするの？
めちゃくちゃある。なんか、すごい勉強した、やっぱり、その2年間は。俺もてっちゃんと一緒で制作論文修士で書いたんだけど、俺も80ページぐらい書いた、修士の。制作論文。なんか、もうそんなに書かなくていいんだけど、すごい書いて、で、多すぎみたいなこと言われて、もうちょっと短くまとめようみたいな感じで、結局20枚ぐらいまとめて、
そうなんだっけ、
提出したんだけど、ほとんど制作なんだよ、先端は。
そうだよね。で、博士に行ったって別にさ、ちょね、そんなね、あの、芸大の博士のね、論文だって言ったって、って感じだよね。
なんかそれより面白いことを考えたりとか、もうさっきも出ちゃったけど、制作することが楽しいっていうことの方がやっぱ重要度が高いっていうかね。なんかでも、あとはなんかあれかな、社会に出たらまあ見栄えはいいじゃん、そりゃ。なんか、日大卒か芸大卒みたいな。ね、結構博士とかだったら、それは全然、それぞれ、ヒエラルキーがやっぱりちゃんとしてるし、信用につながるっていうのは確実にあるよ。
今後もさ、その、現代アートの世界で、このアカデミックなさ、学位というものとかさ、その、学校のブランド名みたいなのってさ、今後の現代アートの中でも重要だと思う？
あんま思わないかも。でも学校で働くんだったら大事かも。
学校で働くなら、なるほど。
なんか、信用だよね、それは。どんなに面白いものを作ってても、人がやばかったらやっぱりダメだと思う。
でもいい学校行ってたってやばいのしかねえじゃん。
だからやばいと思うよ。
やばいやばい言っちゃいけないね、本当にね。
ね？何が？
いや、どこもかしこもやばいやばい言っちゃいかんね、本当にね、でもね。
そうそうそう。だからなんか、あれだよ、でもちゃんとしてる人はやっぱちゃんとしてるじゃん。
日大の総長とか？
ああ、それはないけど。
大変だよね、本当にかわいそうに。なんか何？でも別にさ、まださ、審判が下ってないからさ、あの。
いやいや、もう辞任するんだよ。
あ、でも別に認めてないの、本人は。や、
本人が認めてるか分かんないけど、一応大学側は辞任を了承して、で、組織されてた人たちが全員辞めるってなったでしょ、確か。
じゃあもう何、その説明、竜太が説明するときも、もう彼がまあ良くないことをしてっていうところは認めた上で話すわけ、みんなに。
なんかそこはなんか、どういうふうに説明するかあんま、なんかコンプラかかってるでしょ、これ、やっぱり。
コンプラかかってるよね、本当に。
コンプラかかってるから、なんか変なことは言えないけど。
そう、本当。
まあ、とばっちりっちゃとばっちりだよね。
とばっちりは、そりゃとばっちりだよね。っていうかさ、ひどいのはさ、つまり何？税金2年分で、ね、2年分で5000万って、つまり何？お前いくら年間もらってんのみたいなことになるでしょ。
そうだよ。
ひどいんですけど、そこは。
いや、ほんとだよ。めちゃくちゃですよ。ほんま。
いや、お疲れ様です。前もでもなんかその、いや、竜太とさ、話すときにさ、やっぱさ、まあ、その、竜太の大学の話っていうことが出てきてさ、俺もそれは興味があるからさ、その大学の話とかさ、その雇用されてる話みたいなとこにさ、いつもさ、行っちゃうじゃない。で、そうするとさ、学校ディスみたいな話になってきてさ、それもまああんまりね、こういう話は良くないなとは思うんですが、 なんかそういうこと考えるね。その話聞いた時もさ、ニュースで、うわ、あの学校で働けなくてよかったみたいにさ思っちゃうっていうさ。
だからなんかあれだよね、あのなんか志らくさんってさ、落語家の人がいるじゃん、立川志らくっていう、男子のお弟子さんがいて、日大の芸術学部出身の人なの。その人がさ、なんかもう講座で日大って言うとめっちゃ笑い取れるみたいな、なんかそういう感じでいいんだろうなっていう気がするけどね。
なるほどね。
あんまり関係ないよって知っていかないといけないし、その当事者じゃないけど関係者は、だからなんかその外にいる人は本当に大事だってなってすごいさ、なんかこう怒ってる人とかいるし、なんか何その卒業生とかそういう集まりとかは、なんかおかしいみたいなこと言ってる人も多いみたいだけど、まあ確かにおかしいよなと思う。だからなんか そうですねって言うしかない。本当におかしいですねって同調するしかない。
本当はね、お疲れ様でした。
だってあれでもなんか会社の社長が捕まったみたいなもんじゃん、これ。
そうだね。
そしたら普通会社さ、やばいでしょ。
まあね、
しかもね、学校だよ、だって
学校だしね、しかもね。
そうだよ、だって、だよ、ね、一応聖職者じゃん、教員って。
そうだよ、そうだよ。しかもさ、収入のさ何割かはさ学費なわけでしょ。
そうだよ、ね、あとはあれだよ、税金だもん、補助金がすごいあるから、
怖いよ、怖いね、いやー、笑えないね。
結構笑えない。なんかそういうのも含めて、やっぱりその目の前のことにちゃんと向き合わないといけないなと思う。学生を見ようとか。
なるほど。
そう、なんか真剣にちゃんと話してるとか。
いやさ、すごいね、子供さ、リュウタ2人ってさ、それをさ毎日考えるだけでも大変なのにさ、なおさらさ20歳ぐらいのさ10人か20人ぐらいのさ人たちも考えなきゃいけないわけじゃん。それさ結構さプライスレスだよね。夜とかも考えたりするの？
やっぱしちゃうよね、気になっちゃう。気になるんでしょ。だからなんかやってる子はさ、その話ができるから、すごく安心するわけ。こっちも言って言うし、向こうも言いたいこと言うから。
これ録音してるからよろしく。
だよね、お互いにこう発散し合って、今の制作状況とか、自分はこう思うよっていう、学生が、いやいや、こうなんですよって言って、まあ、なんか対話ができる。でそれが、なんか教育の本質につながってる気がするから、ただ作品だけ、やりましたみたいな感じで持ってきて、やったらいいでしょみたいなのって、全く意味ないなっていうのをすごい感じてて。
それそうだね。
だから、なんか、やってない子とか、ここに来てない子のことをがすごい考えちゃう。なんか、例えばメールした方がいいのかなとか、なんとか救ってあげる方法あるかとか、
それがさ、どんなにさ悲しくなってもさ、何も作らなくてもいいからさ、そのプロセスが知りたいよね。一緒にさ、近くで生きてるメンバーとしてはさ、だから結果主義じゃなくてもいいし、いいもんが作れなくてもいい。だけれども結果は知り、その経過が知りたいよね。
そう、過程が結構大事じゃん。まあ、最終的には作品が全てを物語ってるから、その作品がこう最後にさ、こうブラッシュアップしたり、クオリティ上げたりする、クオリティコントロールするときは、なんか過程を全部なくしたりしちゃうときはあるかもしれないけど、でも学校で制作している以上は、制作を見れる状況にあるから、
スタジオサーバーからの通知、バッテリーの
使用
経過。
お前のやること本当に嫌だ。本当にお前そういうタイプ。
え？
ごめんねゆうちゃん。本当に。
も
うせっかく学生様のいいこと話せずに大概そうなるっていうね。ごめんね。
大丈夫。なんだっけ？あ、そうそうそう。 クオリティコントロールするのは当たり前で、なんかそこで作品がこう一気にグッと良くなるけど、
うん、
なんかそこに至るまでの間でどういうことを制作に入れたかとか、どういうことを考えたかっていうのが、うん、ほんのちょっとでも表面に出るじゃん、
うん、
そうか、だからいろんな作品見てるとなんか荒探しじゃないけど、あ、ここは考えなかったんだなっていうのがものすごくよくわかるし、
うん、
ここには注意が払われてないっていうのがわかる、
うん、
でも逆に綺麗なところとか、あ、ここは整ってるなっていうところにはものすごく注視したり時間をかけたんだなっていうことがわかる、
うん、
そうするとなんかその人がどんなことを考えて制作したのかっていうのを自分なりに予想はできる、
うん、
でそれは伝えなきゃいけないと、でそれがなんかアーティストになるとか作家になるとか関係なく、どんなジャンルの作品でも、美術的なものを見たりとかアート的なものを見たときに、そういう見識を持っている人といない人ではなんか感じ方や それに対する判断の仕方が全く違うんじゃないかなと思って、
うん、そうね、美術センスだね、
それを持ってるっていうのが多分最も崇高な状況だと思う、うん、人として、
うん、
芸術作品を作って売れるとかっていうことよりも、なんでそれがこの時代にこう作られたのかとかっていうのを読み取ったり考えたりできるっていう、その自己形成ができたかどうかにかかってる気がする、
うん、
ほとんどそういうことを考えないようにする人が多いなって最近は思うけど、めんどくさいじゃん、だってそんな、
うん、ものにね、それに積極的に考えようとか調べようとかっていうのはね、あの努力もあるけど気質もあるからね。
ああ、もちろんもちろん、その気質もあるのよ、うん、でもさ、その気質の中にもあの癖はつけられるなって気がするわけ、
うん、
癖づけ、
うん、
だからさっと通り過ぎるってしまうものに、うん、かもしれないけど、ちょっと待てと、
うん、
もうちょっとよく見てみようっていう癖づけができると、
うん、
作品の見方や感じ方が変わるっていうか、
うん、
ほとんど一瞬でみんな見るじゃん、うん、なんかその批評家の人たちもそうだけど、うん、なんか見ようとしてないっていうか、
うん、
作品の裏側にある文章とか作家がどういうことをやってきたかっていうことに興味がありすぎて、
うん、
作品自体をしっかり見て、そこから何かを読み取ろうとしている 人たちも少ないような気がしてて、
面白い面白い、
それはなんか制作している人たちにはちゃんと伝えておきたいっていうのが感じるよね。
うん考えて自分はね、他人にはこうそういうところは教えたりとかしないから、教えるとなったらなるほどなるほど、そういうことは。
でもさ、てっちゃんもそのチェコに来た日本人のさ、そのアシスタントっていうか、
うん、
取材してくれる人たちとかにもさ、
うん、
だからそういうのは言語化しなかったとしても態度や姿勢で伝わるわけじゃん、
うん、またね、なんかでもその学生とね、リュウタの関係とはやっぱり違うからね、なんかね、
まあ、そう
ね、うん、面白いところある。今まで俺ね、多分もう80人から100人ぐらいいると思うんだけどね、今
は
面白いもんだよね、あの半年とか1年とかこう働いてもらいながら付き合って
いや、それすごい面白いよね。
うん、なんだかいいこと悪いこといっぱいいろんなことがあって、
なんかそれがいいじゃん。なんか結局その人たち、その子がどう考えるかで割と自由に選択できるわけでしょ、
うん、
学校はさ4年間という縛りがあるから、
うん、
なんか そことの圧力も学生自身にもあるじゃん、
うん、
我慢しなきゃいけないのかっていうさ、
うん、
で今我慢しなくていいさ状況が いっぱいあるじゃん、
うん、
なんか嫌なことやんなくても生きてきますみたいな、お金もなんか稼ぎやすいっていうのは変だけど、うん、その 別に選ばなければ、うん、っていうか形が整えられてる、うん、職業に就かなくても、うん、自分でなんとか頑張ってお金稼げる、
うん、
自分の意味でお金稼げるようになってきてる、
うん、
そう考えると嫌なことそんなにやんなきゃいけないのみたいな、
うん、
だからなんか手に職つけたりとか我慢して奉公するみたいな、
うん、
そういう精神ってどんどんなくなっているよね。
そうだね。でもそれがなんかいいっていう風なことでも言えるじゃない。
あ、そうそうそう。ね、なんか実はそこじゃないと分かんないこともたくさんあるじゃん。うん、だからそこだよね。なんか一番初めの話に戻るけど、
うん、
この情報だけを取りたいとか知識として蓄えたいんだったら、
うん、
別にネットで十分なんだけど。
うん、
その情報は常に片手打ちになってて、その全てが分かるっていうことには絶対ならないっていうことに気づかないといけない
か、うん、それを気づくために何ですか、経験ですか、実践とかそういうこと。
実践、そうだね、実践っていうか体を動かす、分かりやすいけど体を動かさないといけない、
うん
うん、体を動かさないで座っててパソコンばっかり見てたらやっぱりダメだって気がする。
いいね。もうなんかもうおじさんの意見みたいに取られちゃいそうだよ。本当に難しいところだよ。本当に。いやいや、あ、いやいや本当だと思うし、あの俺もまさにそれ側だけれども、それがその身体回帰していくっていうこう真面目な意味なのか、おっさんたわごとなのかがギリギリなところだと思われちゃうんだろうなと思ってます。
確かにそうだね。こういう話してると。ああ、みたいな感じになっちゃう。
そうだよ、昭和だみたいに なっちゃうからね。
なるよね。まあでも言うしかないんだろうね。なんか、この前も話して、なんか、他の人と喋った時に、
うん、
この今の40代の世代っていうのは、こう間の世代で、なんか損してるなって思うわけよ、すごい。うん、
お
なんか、その1個上の人たちは完全昭和の世界で生きてて、
うん、
ネットとかパソコンとかわかりませんみたいな雰囲気出して、やんない。
うんうん
で、それをさ、こっちの下側がさ、どっちもできるから取り持つじゃん、結局。
うん、
その俺らの一個下の他世代の人たちはさ、割とも昭和のことも確かに大事だって分かってるけど、
うん、
結構そんなこと気にせずに新しいことに飛びついてどんどん仕事したりとか、
うん、
面白くなったりしてる。で、その気持ちも俺らはなんとなく分かるやん。
うん、
なんかこう、世代の間みたいな、なんか、こう、尻拭いさせられてる感じがすごいあるなっていう。
なるほどね。
でもなんかそれが時代のものなのか、40代のそのに抱くその圧力的なものなのかちょっとわかんない、まだ。
うん、多分ね、あのね、こっちだとね、あのね、極めてね、日本でよく言う世代ジェネレーションギャップとかね、世代なんとかって言わないのよ、全然。やっぱり年関係なく付き合うしとか、言葉もなんとか違うしとか、なんかいろいろあってさ、結構な Z 世代的なものとかってまずこっちそういうのないよみたいな感じだからね。
ああ、それいいね。
うん、だからね、ジェネレーションが違うことでのこの性格とか、あの能力の違いとかね、あんまりなるからおじさん扱いとかいうのないからね。だからね、その観点から言うとね、あのうちらは単純にこう身体回帰していこうと思ってるやつだと思います、心底。
なんか言葉が足りない感じがすごいある。
言葉は足りないよね。え、でもまあそうだね、足りないね。
なんかこう、もうちょっと分かるように説明してもらわないと分かりませんみたいな。
そうだね。
いやいや、俺らの世代はこうだったからっていうことを何十回も言われてると、
うん、
なんか本当に俺らが生きてた世代が違うんだなっていうことをさ、
うん、
嫌が思うでも外側から確定されていくみたいな感じはあって、うん、でもさ、知りたいわけよ、その人たちが、うん、そのやってきたこととかっていうのは、うん、そこに魅力があるなっていうことも感じてるわけ。
そうだね。
だからなんかこう、今すごいさ、その戦後史とかいっぱいテレビでやってて、めちゃくちゃ調べちゃうけど、
うんうん、
その戦後の歴史も大事だけど、なんか戦中、戦っての間の記憶がやっぱすごく重要で、 戦中でにいた人たちが戦後終戦を経験して戦後のさ高度経済成長を支えた人たちの記憶が、
うん、
そのずっとまださの残ってるっていうか、
うん、
でその人たちが結構さ今の社会にさ、まあ、芸術もそうだけど日本で言われてるアートの基盤みたいなものを作り出してる気がしていて、
うん、
なんかそこら辺がなんかあと2世代ぐらいになって消え去って忘れられない限り、なんか、うん、そのアート15年遅れてる問題みたいなと一緒で、なんかなかなかこう同じ状況にはならないかなっていうか、
どこと？
なんかその哲が言ってたその世代間の感覚の違いみたいなことを取っ払って話ができるっていう状況。
でもそれはさもうさ日本だからさ歴史的に見てもさ、うん、ないんじゃない今後も。やっぱ敬語使ってるしさ先輩だしさ、
うん、
人立てるしさ気使うしさこのなんか儒教な感じなんじゃない。消えないんじゃないかな。
そうか。
うん。消えないんじゃないかなと思う。
まだこんなこと考えてる暇があったら他のことやれやっていう。
でかくら影的意見。
え？
くらくらさん的セリフだな。そんなことやるのに手動かせよとね。いいね。スピリッツだね本当に。
でも結構大事じゃないそれ。
いや大事だよ本当に。本当。そうだね。
結局何やるか問題だなと思う。
そうだね。いやさ、あのさ、何やるか問題でさ、うちらもさ、ルーマニアのさ、展示に向けて、やろうやろうって言ってさ、でさ、で、俺この博士のやつさ、結構さ、ストレスだったからさ、こう、リュータのあの、オンラインのさ、サイトもさ、結構ちょっと、最近全然ダラダラアップしてなかったんだけどさ、何も。今回さ、やっとさ、あの博士、うん、かなり落ち着いたからこれからねあの盛り上がっていきたいなと思っててさインスピレーションをいろいろ見つけたいなと思っててさ、
うん、
俺自体さかなりそのさあの物を決めるのとかインスピレーションとか遅いタイプなの、
うん、
だから、まあ、展示があってもギリギリまで迷ってますとかさかなり苦しんで追い込んじゃうタイプでさ、
うん、
リュータはどういう感じなのかなとかさ、
同じ追い込んじゃうタイプ。
あ、本当。
尻に火がつかないで、なんかゆっくりゆっくりやるタイプ。
でもどっかのタイミングでさ、こうパンと見つかったりとかさ、うん、あ、こういうことかって気づいたりしたときっていう経験がもう何十回もあるわけじゃない。
あるね。
だからそれがさ、どういうときにそれが起きるかとかいうのもさ、あるだろうなと思っててさ。
あるね。だから、ね、一個できたとき。うん作品が一個できた時って次にこういうことやりたいと思わない、
うん、バーッて。あ、じゃあ何もう、何その一個目っていうのは何まだまだ生の状態なのに手動かしましたなの。
うん、もう完全にやりきったかなっていう感じのものが出来上がった時。
構想決めて、で一個目トライアルみたいな感じで。
そうそう、構想決めて、うん、多分これ絶対いいわ、みたいな感じで。
うん
進めていくじゃん。で、大体7割8割いくと大体はもうこれあと作業するだけだなっていうか思考が止まるタイミングがある、
うん、
でその作業を進めたら作品が完成するってなった時に一番グワーッとくるかも。
なるほどね。
例えばこれ作品1個だけ出してもダメだなみたいな、この裏側に映像を当てたいとか、
うん、
写真の作品とかテキストもここで重要かもってなってきた時に一気にグワーッて出てくるかもしれない。
なるほどね。やった。
そう
っ
す。
それ
今度さ、
うん、
もう一回やろうじゃん。ちょっと
何
今月もう一回話さない。
でもあの今これ話してるこれ11月分ですからね。
あ、そっか。
そうだから今月話すよもう一回。
そうだ。なんかその今年の6月4月から8月ぐらいまでかけて、
うん、
なんか初めて人のあの作品のコーディネーションをやったの。これ
ほう面白い。
三浦哲夫さんっていう文学作家さんがいて、それから直木賞とか取ってる人なんだけど、
うん、
その人の本の展示っていうのを構成したのよ。 その時にその人の本とかどんどん読んでいくと、うん、そのまあすごいいろんなことが分かってくるし、うん、そのただ、まあ、小説だからさ、うん、消費しようと思えば消費できるわけ、普通に、うん、だけどそうじゃないように読み取る方法がすごく あるっていうことに感じられたら初めて。
なんでそんなにそういうスイッチが入ったの？
なんかそれが今言ったような感じで、一個まあこんなことやってみたらいいかもっていうのを勝手に考えて、うんうん、まあ、これだけ作っとけば作品構成上うまくいくなと、あと本の展示とかしとけばいいなっていう簡単に思ってたんだけど、一、うん、個できた時に、あ、これはもう全部やんなきゃダメだみたいになったの。そこで一気に展覧会の構成の要素がものすごく増えて、うん、でそれに対して突き進めたっていう実感があって。
なるほどね。
それをちょっと説明するよ、今度。
ぜひぜひ。
今日出ちゃう、もう俺次授業だから、これで終わろう。
はい、ありがとう。ちょうど1時間ぐらいね。うん、OK。
そしたら、
考えてて。ぜひ、あの、
次回は、その話をちょっとまとめとく
んで。うんうん。うちらもね、どういうワークフローで、こう、アイデアがより浮かんでくるか探してるところでさ、自分も。
うん。
うん、そこら辺をなんか、なんか動きたいなと思っててさ、
これはちょっと話したいか
も。うん、そんな感じです。
じゃあ22
いいよ、
22とか22とい
いよ、
いいよ、同じ8時間
いいよ。
じゃあこれ、
はい、
また朝からよろしくお願いします。
ありがとう。本当に2人のグッナイト、グッモーニングトークですからね。
いやいや、今日は明るい話だった。
ねえ、いろいろありがとう。面白かった。
いや、マジおめでとうございます。
いやいや、本当に、あの、やっちゃった。へへへへという感じで。
いや、本当におめでとうございます。
ありがとう。
これちょっとあれ、あの、学校のホームページとかって告知してもいい
よ。そうだね。ぜひぜひぜひ、あの、していただけると。
はい、みたいな。
お願いします。
わかった。
はい、それじゃあまたね。はい。